皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、12月26日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は売れ残り弁当が飼料にという話です。コンビニその他で売られておりますその売れ残りのお弁当、あるいはその食品ですね、まあ、これ今までその、廃棄物としてゴミとして捨てられていたわけでありますけども、これが今度ですね、まあ、認定制度ができまして家畜の餌になるというお話なんですね。まあいろいろと複雑なその意味があると思うんです。一つは例えばですね、この売れ残り弁当を食べているホームレスの人たちが、まあ、食事がなくなっちゃうということありますよね。世の中にそのゴミというものは最終的にはないわけでありまして、まあ、どんな形にしろ循環しているわけなんですけども、そのやっぱり都会のその路上生活者、ホームレスの人たちの、まあ、重要な、まあ、食事が、まあ、売れ残り弁当であったことは、まあ皆さん知っての通りでありますけども、まあ、そういうものがですね、まあ、だんだんと消えていくということになりますと、本当に路上生活者の人たち、ホームレスの人たちも生活が大変になってくるわけで、まあ、なんともすごいことだなと思うんですが、同時にまあ、いろんなところでですね、まるで江戸時代のように日本はいわゆるリサイクルというものが広がっているのがわかると思います。まあ、専門家の方に伺いますとですね、まあ、食品をそのまま何て言うんでしょうかね、肥料にして畑にまいたりしますとですね、まあ、塩分が多すぎて、まあ、いろんな害が起きたりすることがあるんで、一旦それを家畜に食べさせて、で家畜の糞を、まあ、飼料に肥料にした方がいいんだと。ですからまず余ったものは飼料にして、それから肥料にするといいというお話も伺ったことありましてですね、なるほど、全部世の中よくできてるんだなって気もするんですね。でご承知の通り、今油の値段が非常に高いんでですね、まあ、代替エネルギー、新エネルギーとして植物性のそのエネルギーの開発が進められております。例えばそのトウモロコシですとか、あるいはサトウキビなんかはですね、あれアルコールにして車を動かす原料になるんですね、車を動かす燃料になるんですね。まあ、そのためアメリカなんかでもですね、この栽培しておりますトウモロコシを、まあ、エネルギーに転用しようという話が、まあ、どんどん進んでおりまして、まあ、そうしますとですね、家畜に食べさせる分の、まあ、飼料として日本は随分そのトウモロコシを輸入しておりますけども、この家畜を育てる輸入飼料がですね、だんだん先細りになってくる可能性があるわけですね。まあ、人間の数がどんどん増えていくわけですから、そのもともとですね、やっぱりその家畜に食べさせる餌はないというのが、まあ、この世の現実なのかもしれませんけども、まあ、だんだんそういうことがですね、現実の問題として目の前で起きてきてるんじゃないかなと思うんですね。で、言うまでもなく日本のその江戸時代というのはものすごくこのリサイクルが、まあ、進んでた社会であるわけであります。食べるものがですね、まあ、そのリサイクルしてたのはもちろんですけども、木とか紙とかですね、あらゆるものがリサイクルで使われていたわけでありまして、まあ、そういう意味ではですね、だんだんとこの日本もですね、リサイクルの技術、あるいはリサイクルに対する意欲が高まってきて、いろんなものをリサイクルして使おうと、まあ、そういうものに対してですね、ものすごく大きな情熱を人々がやっぱりその持つようになってきたんじゃないかなと思うんですね。で、そうなってくるとですね、なんかふと気がつくと一番使い捨てがひどいのは人間なんじゃないかという気もするんですね。私は前からその環境問題といったときにですね、まあ、リサイクルといったときに一番の基本は人ではないかなと思うんですね。人のリサイクルというのは言葉は悪いですけども、例えば一つの会社を辞めたときにですね、役割を終えたときに次の会社に行って仕事ができないと、それはうまくいかないわけですね。みんなしがみついてしまいますから、組織は重くなるばっかりだし、本人もやつれてくるしと、で最後にその解き放たれたらもう元気もやる気も能力もないと、で、まあ、そういうふうにして社会は壊れていくわけですけども、なんか今その一番大事なですね、人間の循環っていうのが非常にそのうまくいってないんじゃないかなと思うんですね。売れ残り弁当がですね、まあ、結局そのただでホームレスの人たちに今まで言っていたのが、まあ、そうでなくなるということになれば、まあ、その社会から放り出された人たちの食べるものもなくなりますしね、まあ、その分じゃあその家畜の餌になるというわけですから、まあ、なんとも非常に皮肉な話なんですけれども、まあ、いずれにしてもですね、この10年余り本当にその人がですね、いろんな点で、まあ、軽く見られてきたんじゃないかなと思うんです。ソフトウェア会社なんか、 あるいはコンピューター会社に行くとよくわかりますよね。機械はいつもメンテをされていて、ソフトウェアをですね常にその、新しいものにアップグレード、されていて、それからウイルスがないか毎日のようにですね日々チェックされているのに、働いている人間の病気ですとかですね、働いている人間のアップグレードなんてことに関してはですね全くその気を使わない会社ってすごく多いですよね。ですからなんかその一番なんか環境の問題になってその取り残されているのが人間なんじゃないかなって感じがするんですね。でまあしかし大きな流れで見ますと、もう世界はですね一つあの競争重視の時代が峠を越えておりますので、まあ、これからはいろんな形で強制し和解する方向に、まあ、世界も動いていくと思うんですけれども、まあ、そういう流れの中でですね人それぞれがですね、まあ、どのように、まあ、これからその身の振り方を考えていくかということを、まあ、みんな考えなければいけないところに今来てるわけですね。でそのお弁当一つとってもそうなんですけども、まあ、そのあそこまでそのコストをかけてですね、まあ、華やかにして本当にそれでどんな価値があるのかということもですねそろそろ見直される時なんじゃないかなと思うんですね。例えばその地方に行きますとですねリゾート地というところがあります。今そのリゾート地ではですねリゾートホテルよりもですねその地域の民宿の方に人気が集まっていたりするんですね。ですからその都会型のですね華やかなものが都会にあればいいんで、田舎に行ったらですね田舎らしいものがあった方がいいという、まあ、そういう考え方の人が今増えてきてるんですね。まあ、そうしますとですねなんかその全国画一型のなんか同じようなですね一見華やかだけど食べたら美味しくないというようなものがねこう氾濫しているような世の中というのは非常によろしくないですね。食品の世界というのもですね本当にあの、まあ、今年ポジティブリストというものが始まりましてね、昨年からですか、まあ、ポジティブリストというものが始まりまして、あの非常にその安全性について厳しい基準が適用されるようになったわけですね。でそういう流れとともにですねやっぱりその食べて美味しいものっていうだけじゃなくて安心なもの、あるいはその付加価値の高いものを食べようと、付加価値というのは必ずしも値段というわけではなくて中に入っているその、まあ、栄養素の付加価値がね高いもの、まあ、そういうものを食べようという動きがどんどん広がってるわけですね。やはりその見かけではないんだよ、中身なんだよということ、それからその自分で育ててそれを食べようという人も増えてきていますよね。ですから本当にその食べるものは買うんじゃなくて自分で作るんだというような人たちもまあ増えてきているところなんだろうと思うんです。まあ、そうしますとですねやっぱり21世紀というのはですね、まあ、そういうなんか新しい人たちの意欲の上に築かれていきますから、まあ、今のようにですねたくさん作ってまして、まあ、それをリサイクルしているというのも実は中途段階の話でありまして、まあ、最終的にはですね無駄なく作って無駄なくその場で全部使い終わるというような時にですね戻っていくんじゃないかなというふうに思うんですね。まあ、いずれにいたしましてもその 今すぐにというわけにいかないんですけども、いろんな形でこのリサイクルのですね技術が発展していきますとですね思わぬやり方でリサイクルができるようになる部分もあります。例えばその土壌の改良なんかもですね微生物によって行うというやり方があるんですね。ですから必ずしもそのものすごいお金をかけて土壌を洗浄するというやり方でなくてもですね、まあ、その土壌をきれいにするやり方も出てきているようであります。それから餌にするあるいは肥料にするというやり方も本当にたくさんいろんなものがありましてですね、まあ、その地域ですとかあるいはその時の気候、この土地の気候ですとか、まあ、いろんなことを考えながらですねいろんな手法を取っていくことが今できるようになりつつあります。ですから、まあ、そうなってくるとですね本当にこの何でもですね商品を作るっていうことに関しまして最終的にそのどうやってそれを分解してリサイクルするかってどこまで考えてやっていかないと一時が万事うまくいかなくなりつつあるわけですね。まあ本当にその作ったら作りっぱなし使ったら使いっぱなしの時代がですね終わりつつあるわけでありまして、まあ、そういうことを考えながらこれからやっぱり仕事をしていかなきゃいけないし消費していかなきゃいけないんじゃないかなと思うんですね。そして最終的にはですねやっぱりその働いている人たち自身生活している人たち自身がですね多様な人生を歩むことができるような社会になっていないとダメですね。どんなにリサイクルが進んでいましてもですね人間がやっぱりそのリサイクルされないあるいはなんかその不本意な思いのままにですね生活し続けなければならないようなことでありましては全然それはうまくいかないわけでありますね。でそういうふうに考えてきますとこの10年ぐらい随分ですね人の問題をほったらかしにしてここまで来たわけでありますけどもいよいよそのツケが回ってきましてですね この人の問題について本格的に取り組んで、もう一回人がですね元気よく生きていかれるような仕組みにですね日本は戻していかないといけないし、まあ、それがですね先進国としてちゃんとできないようではですね、他の国々もまあうまくいかないわけであります。日本と同じような少子高齢化というのはやがてどんな国でもやっぱ出てくる問題だと思うんですね。そうしますと、ある程度発展し、あるいはもう発展のピークを過ぎた国がですね少子高齢化時代にどのようにですね軟着陸するかということは非常に重要な問題でありますから、まあ、そういうことについてですねこれから我々も本気で考えて行動していかなきゃいけない時になるんじゃないかなと思うんですね。まあ、いずれにいたしましても、売れ残り弁当が飼料になっていくというこのことですね、まあ、いろんな形で複雑な意味を持っているものなんじゃないかなと思います。まあ、こうして世の中はですね知らない間にどんどんどんどん前に進んでおりますので、本当にですね、まあ、後ろ向きの考え方で世の中を見てると暗いことばっかりだし、わからないことばっかだと思うんですね。ですからぜひねこう視野を広げてですねいろんな角度からものを見るようにしていかないといけないんじゃないかなと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、売れ残り弁当が資料にという話題でお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。